今日は大分市内もうっすらと雪が積もる大変寒い朝を迎えました。牧師館の玄関の前もですね、その溶けかけた雪がもうバリバリに凍ってて、本当にこう足元の悪い中、皆様よく礼拝にお越しくださいました。感謝を申し上げたいと思います。まあ、中にはバスが止まっている、地域もあるようで、また、こういう天候ですから外出を控えて今この時を過ごしておられる方々もおられる、そうしたお一人お一人の上にも神様の守りとまた祝福があるように、祈りたいというふうに思います。で、今日のテキストは主イエスが十字架にかけられた時の記事であります。イエスは最後の晩餐の後、オリーブ山でイスカリオテのユダに先導された祭司たちによって逮捕され、そして直ちにサンヘドリンと呼ばれるユダヤの最高法院に引き出されて、そこで裁判を受けたわけです。で、そしてその後ローマ総督ピラトのもとに連れて行かれ、最終的にはこのピラトの判決によって十字架刑に処せられることになった。で、このピラトはイエスを犯罪人だとは認めていなかったわけですけれども、民衆が激しくイエスを十字架につけろ、十字架につけろと叫ぶものですから、自分のその治安を守るという、そういう、責任もあって、その声にこのピラトは負けていくわけであります。イエスはこの十字架刑の判決が下されたために、自分の十字架を背負って、いや、担がされてと言った方がいいと思います。十字架を担がされて、ビアドロローサという、これは悲しみの道という意味でありますけれども、ビラドロローサと呼ばれる道を歩かなければならなかったわけです。約1キロほどの石畳の狭い緩やかな上り坂の道で、両側にはですね、今は、いろんなお店が立ち並んでいます。私も学生時代にそこを歩いたことがありますけれども、で、ここにはですね、聖書の記事に基づいて14のステーションがあるわけです。で、前回キレネ人シモンが、そのイエスがですね、もう十字架を背負わされて疲れ切って、その痛みにこらえられなくなって、その時にこのたまたま居合わせた外国人キレネ人シモンがイエスに代わってその十字架を担がされた、そういう記事を学んだわけですけれども、それはこのビアドロローサの14あるうちの5番目のステーションで、建物の壁にはですね、その彫刻が施されております。で、33節にサレ神戸と呼ばれているところに来ると、そこで人々はイエスを十字架につけた。犯罪人も一人は右に一人は左に十字架につけたとあります。で、ビアドロローサの最終地点はこのサレ神戸と呼ばれる場所で、そこでイエスは十字架にかけられたというわけです。サレ神戸、ドクロですね。これはアラム語でゴルゴダ、ラテン語ではカルバリというふうに言います。先ほどご一緒に歌った賛美歌の287番の4節にゴルゴダの丘の十字架の上でっていう歌詞があったわけですし、 それから先々週歌った賛美歌の第2編の185番、カルバリ山の十字架につきっていうふうにこう歌われていた、アラム語がこのゴルゴダで、ラテン語ではカルバリということであるわけです。でこの場所がこのビアドロローサの終点であるわけですけれども、まあ、現在そこには聖墳墓教会と呼ばれる、まあ、聖堂が建っていてですね、まあ、サレ神戸はその中だというふうに、まあ、されています、まあ、どうしてそのような名前がついたのか、まあ、いろんな説があって、一つにはその丘の形が人間の骸骨に、頭蓋骨に似ていたからだというもの、あるいはそこは処刑場で多くの人の骨が埋められていたからだ、まあ、そういう説がありますけれども、はっきりしたことは分かりません。でこのサレ神戸が現在その立っている聖墳墓教会の ところなのかもはっきりしないわけです。でエルサレムの城壁の外側に園の墓と呼ばれているところがあります。でこの園の墓がイエスが十字架につけられたこのサレ神戸だという人もいるわけです。まあ、そこがちょうどその人間の頭蓋骨のような形をしているからだということです。今でも、まあ、そこを訪れる人は多いわけであります。でさてこの十字架上のイエスが、まあ、どうされたのかということであるわけですけれども、34節にその時イエスは言われた、父よ、彼らをお許しください。自分が何をしているのか知らないのです。イエスは今、十字架の上で、非常なる苦痛の中にあるわけです。肉体的にも、精神的にも、本当にこう、大変な状況にあるわけですね。手首に釘を打たれて、吊るされるわけですから。気の遠くなるような、まあ、苦痛であったに違いない。でその苦しんでいる様を多くの人たちは見ているわけです。それだけではなくて、嘲笑ったり罵ったりしている。でそのような侮辱に一体誰が耐えうるだろうかということを思うのです。悪いことをした人ならば、それはまあ仕方のないことかもしれません。でしかしイエスは全くの無実でしたから、その苦痛は本当に計り知ることができないものがあったと思うんです。で普通の人ならば、まあ、こんな仕打ちをする人を、まあ、呪うというかですね、このあるいは自分の運命というものを、まあ、嘆くであろうと思うんです。で、そういうこう肉体的精神的苦痛の中にあったイエスが吐いた言葉が、なんと彼らをお許しくださいという、まあ、そういう言葉であったとルカは伝えているわけです。で使徒言行録の7章にステファノの殉教の記事があります。でこの使徒言行録っていうのも、もうご存知のようにこのルカ福音書の著者ルカがその第2部として使徒言行録を書いた、もうこれはほぼ間違いのないことであります。でその使徒言行録の7章、ステファノの殉教の記事のところですね、彼は人々から石を投げつけられ、まあ、殺されていく。でその中でステファノが発した言葉っていうのは、主イエスよ、私の霊をお受けくださいという言葉 でありました。そしてひざまずいて、主よ、この罪を彼らに負わせないでくださいと大声で叫んで、ステファノは死んでいったということが使徒言行録に記されております。で、今日のルカ福音書のこのテキストの34節は括弧に入れられているわけです。で、これはこの言葉がいわゆるその有力な写本に記されていないから、まあ、括弧書きになっているわけです、まあ、聖書っていうのはそのいろんなこう書き写すわけですね。 写本と呼ばれる大きな写本から小さな写本までたくさんあって、その中で有力な写本の中にこの言葉が入っていないから、もともとは この言葉はなかったのではないかというふうなことで括弧書きに入れられている。で、まあ、そういうことであるわけですが、まあ、先ほどのステファノのことをこう申しましたけど、まあ、ここはですね、先ほどの使徒言行録のステファノの言葉がここに入り込んだのだと説明する学者もいるわけであります。で、まあ、しかしそうではないと思うんですね。このイエスの言葉はおそらくイエスが実際に口にされた言葉だったのではないかと、まあ、そのように思うのです。いや、実際に言葉にされなかったとしてもですよ、こういう祈りというか願いというものをイエスは確かにご自身のお心の中に持っておられたに違いないと思うのです。で、私たちはこの自分に向けられた他人のちょっとした言葉や行為に対してですね、なかなか許すことができない、そして憎しみを抱いたりですよ、罵り返したりするわけです。で、このイエスの十字架上の言葉は普通の人間には、まあ、不可能な、その意味ではこう奇跡と言ってもいいと思うんですね。35節に、民衆は立って見つめていたとあります。イエスが十字架にかけられた姿を多くの人が見つめていた。で、そしてその中にはイエスは神の子だと信じて、最後には何らかの奇跡を起こして十字架から降りてこられるのではないかと固唾を飲んで見ていた人もいただろうと思うのです。で、しかしイエスはそうした奇跡は起こさずに息を引き取っていかれた。で、それを見て最後までイエスに期待をかけていた人はおそらく失望したのではないだろうかと思うんですね。で、しかし実はここにこう奇跡が起きていると思うのです。この彼らをお許しください、父を彼らをお許しくださいという取りなしの祈りこそ人間にはできない奇跡としか、まあ、言いようがないのではないか、そのように思うのであります。イエスが十字架上で発せられた七つの言葉があります。で、34節の言葉は、まあ、その最初のものなんですね。七つの十字架上で最後に語られた言葉の一番最初の言葉が父よ彼らをお許しくださいという言葉でありました。で、この彼らとは誰なのか、誰のことなのか、直接的にはイエスを十字架にかけたローマ兵たちがのことがこう言われている ことは、まあ間違いないことだと思います。彼らはイエスが十字架で苦しんでいるその下で戯れ事をするようにくじを引いてですよ、イエスの服を分け合った。またローマ兵のほかにはイエスを捕らえた祭司や律法学者、あるいは死刑判決を下したローマ総督ピラト、さらにはイエスを裏切ったですね、イスカリオテのユダであるとか、イエスのことを三度までも知らないというふうにわたって否定したペトロなども含まれていることだろうと思います。またイエスを十字架につけろ、十字架につけろと叫んだ民衆たちもそうだと思うんですね。この彼らの中に含まれる。で、しかしそれだけではないと思うのです。神の御心が分からずに神に対して罪を犯し続けている私たちも、このイエスの祈りの中に、祈りの対象として含まれていると思うのです。イエスは自分が何をしているのか知らないのですというふうに言われましたけれども、私たちはしばしばその神の御心が分からずに極めて自分中心に生きているわけです。で、そしてイエスはそのような罪深い私たちのために十字架にかかられたわけです。そして十字架上でなされた彼らをお許しくださいというこの取りなしの祈りは、今も言うならば私たちのために捧げ続けられているのではないかと思うのであります。今日のところの後半にイエスと共に2人の犯罪人が十字架にかけられたことをルカは記しております。で、39節に十字架にかけられていた犯罪人の一人がイエスを罵った。お前はメシアではないか、自分自身と我々を救ってみろ。こういったわけですね。で、この男はおそらく熱心党と呼ばれる、グループの一員であったと思われます。このグループの人にとっては、キリストというのは、救い主というのは、偉大な力によってイスラエルをローマの支配から解放してくれるもののことを、指していたわけです。力によってそのローマを追い出してくれるというかですね、そういうメシア、キリスト像というものを彼らは待望していたわけですね。したがって十字架の上で何もすることのできないものなどですよ、彼らにとってはキリストとは認められなかったわけです。この男の発言には期待していたキリストとは違った姿のイエス、そのイエスに怒りを覚えですよ、絶望し虚無的になった、そういう姿がここにあると思うんですね。この熱心党と呼ばれるグループの目的は、イスラエルのローマからの政治的独立であり、それが達成されない場合は絶望でしかなかったわけです。で、しかしもう一人の犯罪人、イエスと共に十字架にかけられたもう一人の犯罪人は、 彼もやはり熱心党の一員であったと思われますけれども、この最後の時になって自分の過ちを悟りですね、最後の時をイエスに委ねている、イエスに全ての望みをかけているわけであります。そうした姿がここに描き出されているわけですね。40節、するともう一人の方がたしなめた。お前は神をも恐れないのか。同じ刑罰を受けているのに。我々は自分のやったことの報いを受けているのだから当然だと。しかしこの方は何も悪いことをしていない。こういったわけです。ここには悔い改めの心があります。一人目の男には自分の考えは全く間違っていないと、間違っているのは相手の方だという思いが強くあったと思うんです。で、そこでイエスは自分の考えていたキリスト像とは違うので罵ったわけですね。で、しかしこの二人目の男は、お前は神をも恐れないのかと言っている。わけです。すなわち自分を絶対視するのではなくて神を恐れているわけですね。イエスに対して恐れの気持ちを持っている。そして42節で、イエスよ、あなたの御国においでになるときには私を思い出してくださいと言った。イエスよ、あなたの御国においでになるときには私を思い出してください。この私を思い出してくださいっていうのは旧約の詩編などによくある祈りの言葉であるわけです。で、これは悔い改めの言葉であり、神の憐れみを求める言葉と言ってもいいと思います。すなわちこの男は自分の最後、死ぬ寸前に心からの悔い改めを、イエスに告白しているのであります。で、救いにとって最も必要なことはそれは悔い改めだと思うんですね。いな、それのみが必要と言ってもいいと思うのです。主イエスもガリラヤで伝道を開始されるとき、悔い改めて福音を信じなさいという言葉を第一声としてこう発せられたわけですね。もし本当に悔い改めるなら、その人がそれまでどんな行いをしてきたか、それは言うならば問題ではないということではないでしょうか。死を目前としたそのところで彼はイエスへの信仰によって救いに入れられたわけであります。するとイエスははっきり言っておくが、あなたは今日私と一緒に楽園にいると言われた。このはっきり言っておくの、はっきりっていうのは、これは聖書の原文ではアーメンという言葉です。で、ここにイエスはですよ、この男が死ぬ最後の瞬間に救われ、神の国に入れられるということを、宣言されたわけであります。あなたは今日私と共に楽園にいる。最初の人間アダムとエバはその楽園にいたわけですね。で、そこは人間の罪や悪というものが支配しない 神の支配するところでありました。でこの犯罪人はイエスと共にこの楽園に、パラダイス、理想的な楽園に入るということが、まあ、約束されたわけです。で、そして私たちもまたイエスを信じる信仰によってその楽園に入ることができるっていうことが約束されているのであります。で、ここに神の許しっていうことが、まあ、言われているわけです。神様は私たちが本当に罪を悔い改めて立ち返ることをいつも願っておられるというか待っておられる。で、私たちもまたですね、主イエスを信じる信仰によってその楽園に入れられる、そうした約束が与えられている、そこに私たちの希望があると思うのです。キリストの十字架によって私たちもそうした救いの約束に入れられていることを覚えですね、感謝を持って、心から主を主に従うものとなっていきたいというふうに思います。一人一人が本当にこの許しの恵みを感謝をしながらですね、神様を見上げて歩んでいくものでありたいというふうに